聖書の本日の箇所を司会者が読みします。聖書の本日の箇所、フィリピ人への手紙1章3節から11節です。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて、私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されているときも、福音を弁明し立証しているときも、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。それでは赤坂先生に感謝していますと題して説教をしていただきます。先生よろしくお願いします。
おはようございます。今年度はフィリピ人への手紙を少しずつ紐解いて参りたいというふうに導かれていますが、ただ先週はペンテコステの日曜日でしたので、開いたばかりのピリピ書からちょっと離れて使徒の働きの16章を開きました。聖霊に導かれてパウロのヨーロッパ宣教が始まったこと、その最初の宣教地がピリピであったということ、そこでの出来事、そしてその結果、比較的短期間に家の教会が誕生したということ、そんな様子を見て改めて御霊のなさる働き導きに感謝をしたのでありました。この手紙が書かれたのは、フィリピ人への手紙が書かれたのは、その最初の伝道の出来事から、せいぜい 5,6 年を経た頃、そんなに長い時間が経っているわけではありません。パウロはその後捕らえられてローマに移されて、そしておよそ2年の間ローマで軟禁状態であったということが使徒の働きの最後に記されていますが、その2年の間に書かれた手紙の一つがこのフィリピ人への手紙であると考えられています。一章一節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての聖徒たちとこう手紙を書いたときに、たった5年ほど前ピリピで伝道したあの日々のことをパウロはきっと思い出しながら、そしてそこで出会った人々のことを思い出しながら、リディアとその家族、看守とその家族に始まる人まとまりの人々のことを思い出しながらこの手紙を書いているわけですが、挨拶に続く本文の1行目が1章3節、手紙の本文の第一声は、私は感謝していますです。パウロはフィリピの教会の兄弟姉妹のことを思うたびに、思い出すごとに神に感謝していますと言います。4節、フィリピの皆のために祈っています、喜びを持って、そんなふうに言います。なぜ感謝しているのか、特に理由は記されてはおりません。いや、そのことが大切なんだと思うんです。 なぜどんな事情でというようなことはひとまずどうでもよくって、パウロはピリピの教会の存在そのものを神に感謝している。思うたび、祈るたび、あなた方のことを思い出すたびに、あなた方のことを神に感謝していますと祈っている。このパウロの祈りの姿勢を今朝私たちも覚えたい、そして私たちのものともさせていただきたい。これが今朝お伝えしたい中心的なメッセージです。相手の存在そのものを神に感謝するということ。何かをしてくれたからとかしてくれなかったからとか、どんな貢献や業績があるからとかないからとか、そういうことではなくって、存在そのものを神に感謝している。ピリピの教会がこの町、ピリピの町に存在しているというだけで感謝している。何かを達成したからとかしていないとか、今のパウロにとって、獄中にいるパウロにとってどんな益になっているとかいないとか、そんなことはどうも一切関係なくと言っていいんでしょうか。この冒頭の祈り始め、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。教会がキリストの教会としてそこにあるというだけで十分感謝の理由といいますか、それ以上別に感謝に根拠は必要ないと言ってもよいと思います。この祈りの姿勢を私たちも学びたいのです。もう少し広げて、教会を感謝するというだけではなく、キリスト者を、あなた方を、ピリピの教会の皆さん、教会の皆さんのことを私は感謝していますというこのパウロの祈りをですね、もう少し広げて、一人一人のキリスト者についても、あなたがあなたでいてくれることを感謝するっていうんでしょうか。神が捉えてくださって、神の子供として生かしていてくださるあなたの存在そのものを感謝しています。あなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。あなたのために祈るごとにいつも喜びがあふれてきます。そんな祈りを皆さん経験していらっしゃるでしょうか。あの人のこと、この人のことって思い出して祈るたびに、その人の存在を神様に感謝し、神様がその方を捉えてくださってキリスト者としてくださったこと、そして私と出会わせてくださったこと、どんな知り合いであれ、友人であれ、家族であれ、その存在そのものを感謝するという、このパウロの祈り方を私たちも学ばせていただきたいなと思うのです。とかく計算高いと言いましょうか、大変残念ですが、あの人がこういうことをしてくれたから感謝しています、ああいう貢献ができそうな人なので感謝していますといったような、この世の中のと言っていいんでしょうか、損得とか利害とか、そんなことに鑑みて感謝するとかしないとか、感謝が大きくなるとかそうでもないとかといったようなことが、私たちのこう日常の中には侵入してるんではないかなと思います。ときに、私だけでしょうか、きっとでもそんな風じゃないかなと思いますときに、このパウロの祈り方というのは私にとってはいくらか新鮮なのです。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。そしてこんな祈りに真似ぶものでありたいなと思うのです。何かを私のためにしてくれたとかしてくれないとか、どんな役に立つとか立たないとか、そんなことはひとまず置いて、あなたがキリストにあってあなたでいてくださるという、その存在そのもの、神様が呼び出してくださって、捉えてくださって、信仰に導いてくださって、神の子供として私との出会いの中に置いてくださっているという、その事実と存在そのものを神に感謝する、そんな祈り方を皆さん日常的に経験していらっしゃるでしょうか。もし新鮮な響きがするとしたら、ぜひこう試してみていただきたい。あの人この人のことを思い出して、改めてあの人を 感謝します。この人を感謝します。教会のこともそうです。教会を感謝します。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しますと、こう感謝を数え始めると、あ、そうだった、別にあれやこれやなくっても、その存在そのものが本当にこの喜ばしいことなのだ、あなたが私と知り合ってくださったということが、神様が出会わせてくださったということが本当に喜ばしいことなのだ、教会がここにあるということが、何ができるとかできないとかっていうことは抜きにして喜ばしいことなのだということに気がつくのではないかな。あなた方すべてのために祈るためにいつも喜びを持って祈っています。少なくともパウロは獄中の極めて厳しい環境にあって、フィリピの皆さんのことを思い出すごとに感謝にあふれ、喜びにあふれていたというのですから、試してみる価値はあるんじゃないでしょうか。存在を感謝する祈り、相手の存在を感謝する祈りを今朝まず最初にお勧めいたします。五節に目を移したいと思いますが、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。米印がついていて、脚注感謝していますは補足ですと、つまり冒頭3節のところに1回だけです、私は感謝していますってあるのは。ですからあなた方のことを思うたびに感謝していますっていうのが中心的な文章で、5節の最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことも決して忘れてはいませんよ、そのことも感謝しているけれども、だから感謝しているというのではない、貢献してくれたから感謝しているというのではなくて、存在を感謝しています、貢献も忘れてはいませんよって、そんな順序でここを読む必要がありそうです。事実フィリピの教会はパウロの伝道の働きを応援してきました。最初の日から宣教師としてのパウロのために祈り、また献金をして具体的に支えてきた教会の一つです。決して豊かな教会だったわけではないようです。他のところを見ると結構厳しい状況に置かれていた、フィリピの教会といい、テサロニケの教会といい、でも伝道者パウロのために祈り捧げる教会であった、まあ、そのことをパウロは最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことも決して忘れてはいませんよと言い添えていますが、ただもう一回繰り返します、念のために、だから感謝しているというのではないんです。存在そのものをとにかく感謝している、業績を感謝しているのではありません。貢献の程度に応じて感謝が大きくなるとか小さくなるとか、そういうことではないということを心に刻みたいと思います。このようにフィリピ教会の存在そのものを感謝して喜び、教会の福音宣教に携わるそのような姿勢も喜んで感謝しているパウロは、6節、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。確信しているのでますます感謝であるし、ますます喜んでいるという、そういうふうに私は読みたいと、読んでよいのではないかなと思います。つまりフィリピの教会が他の教会よりもものすごく優れていたから感謝しているとか、いや業績でなくて貢献でなかったとしても性質がいいとかね、お行儀がいいとかですね、そういうことで感謝しているということでもなさそうだということです。未完成です。地上の教会はどれも未完成でも、イエス様が始めてくださった教会なので、イエスキリストご自身がやがての日までにはそれを完成させてくださる、教会の主ご自身が教会を整え成長させてくださると知っているので、現状は未熟かもしれないけれども、それは感謝しない理由にはならない。私たちにとってもそうですよね。教会のことであれ、あるいはキリスト者の交わりでもそうです。あの人この人どの人も未完成、いや私もそう、未完成であるけれども、あなた方の間で良い働きを始められた方、神ご自身が 再臨終わりの日までにはその良い働きを完成させてくださるということを私たちも信じることができるので、未熟ではあっても神様に期待して私たちの現状を感謝し喜ぶ者たちでありたいと思います。七節、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです、念をしています。そして七節の続きから八節にかけてピリピ教会とパウロとの間にある愛の交わり、双方向の交わりを喜んでいます。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。もう少し行間を補いますが、パウロが大伝道者として活躍している時にパウロのために祈りパウロのために献金するというのは自然なことかもしれない。でも私が投獄されている時もです。福音を弁明し立証している活躍している時だけではなく、捕らえられ消息が分からず、いや実際先ほどローマに2年間と言いましたが、その前カイザリアで2年間ほとんど外との交流が許されなかった2年間の投獄がありました。パウロもしかしたら死んじゃったかもしれないって思うようなそんな期間があった。その時もピリピの教会は私が投獄されている時も私と共に恵みに預かった、恵みに預かったというのはおそらく5節の最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたということを指しているんでしょう。祈りと献金を持って働きに参与してきたそのようなあなた方であるということをパウロは感謝し、私も8節、キリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神ですと。本当にこの親しい主にある双方向の交わりがあるということを、喜んでいます。だから感謝しているというのではない、繰り返ししつこいほど言いますが、それが感謝の理由ではなくて、感謝しているからこういうふうになっていくんでしょうね。私たちの人間関係にも大切な光を当てるんじゃないでしょうかね。あの人がこういうふうになってくれたらもうちょっと感謝できるのにとか、あの人のこれがなくなったらもっと喜べるのにとかっていうのが私たちが陥りやすいモードですが、感謝から始めたい、ありのままの存在そのものを感謝するところから始めるときに、私たちは神様の恵みに目を留めさせていただけるようになるのでないかなと思います。ぜひ試していただきたい、試していただきたいと思います。9節から11節はパウロのもう一つの祈りです。もう一つの祈りというのは前半が感謝の祈り、9節からが取りなしの祈りでしょうか。私はこう祈っています。取りなしの祈りの中心はあなた方の愛がいよいよ豊かになりますようにです。いろんなことが書いてありますが、中心はあなた方の愛が豊かになりますようにです。いよいよ豊かにですから、ないわけではない、すでにあるわけです。すでに愛を知っており、愛に生きている教会にさらに愛が加えられて、いよいよ豊かになりますようにと教会のために祈っています。神様の教会に対する期待であると言ってもよいでしょう。愛がいよいよ豊かになるように、神を愛する愛と隣人を愛する愛、切り離せないこう表裏の関係にあります。イエス様のお言葉を思い出しましょう。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですかと聞かれたときに、つまり旧約聖書の戒めの中でどれが一番重要ですかという質問にイエス様は次のように答えられました。あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。旧約聖書全部をいわばこの二行に要約してくださった。一番大切なのは 心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛すること。同じように大切な第二の戒めは、あなたの隣人を自分自身のように愛すること。また22章から今引いていますが、この神を愛することと隣人を愛することにおいて、いよいよ豊かになりますようにとパウロはピリピ教会のために祈っています。まあ、ピリピに限らず、牧師は、私もかつて牧会の中にいましたときは、教会の皆さんのためにいろいろいろいろお祈りしますけれど、その祈りの中心的な祈りの一つは、愛がいよいよ豊かになりますように、神を愛すること、隣人を愛することにおいて、いよいよ豊かになりますように。牧師は教会のために祈り、教会はまた互いのために取りなして祈るということを大切にしましょう。兄弟姉妹のために取りなして祈るとき、皆さんいろんなことを祈りますでしょう。健康課題やいろんなこう緊急の課題とかが上がってくると、祈りが集中しやすいかもしれませんが、いや、日頃から愛がいよいよ豊かになるようにと、お互いのために取りなして祈る。兄弟姉妹の神を愛することが、隣人を愛することが、さらに豊かになりますようにと祈る祈りも教えていただきたいなと思います。どうすれば私たちの愛は豊かにされていくのでしょうか。パウロはそのヒントも示してくれています。9節もう一度見ると、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりますように。ですから、これが道筋です。知識とあらゆる識別力によって、先に結論的に言い換えてしまいますが、ここでパウロが言っているのは、神と神の御心を知るということです。神と神の御心をさらによく知ることによって、私たちの愛は豊かにされていくというのです。2箇所聖書を開きますが、ご一緒にお開きいただけるならば、フィリピの次、コロサイ書の1章の9節10節、コロサイ1章9節10節、この手紙は、フィリピ書と、まあ、隣り合わせにありますが、同じローマの獄中から書かれた手紙です。宛先こそ違いますけれども、同じような時期に書かれた手紙。そこでパウロは1章9節で、コロサイのためにはこう祈っています。あ、ちなみに1章3節、感謝していますでしょ。コロサイ教会に対してもについても、パウロはまず感謝しています。それから取りなして祈っています。こう、感謝の祈りと取りなしの祈りがここでもセットになっていることに気がつきますが、まあ、9節、こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心についての知識に満たされますように。だから、知識というのは、パウロが意識している知識っていうのは、お勉強のことじゃなくて、神の御心についての知識です。神がどのようなお方であって、何をお考えになっているのか、何を望んでおられるのかということを知ることです。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によってです、御霊に助けていただいてということです。神の御心についての知識に満たされますように。そうすると、10節も読みますが、またって書いてありますけど、その結果としてっていうふうにむしろ読みたい。神の御心についての知識があふれてくると、結果として、10節、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長していくですね。循環があります。ここに上向きの循環、成長していく循環です。御霊に助けていただいて、神の御心について知らされると、そのように生きようと、生きたいと思いますよね。で、そのように生きたいと思って一歩踏み出すということが、主にふさわしく歩みです。そうすると、ますます主に喜ばれるようになり、主が結んでくださる良い技という実があり、ますます神を知るという、こう上向きの、神を知り、神の御心を知る、その神様に喜ばれるに生きようとする、ますます神様のことがよく分かるようになっていくっていう、そういう循環、神の御心についての知識に満たされますようにとパウロは祈ります。ピリピに戻りますが、愛がいよいよ豊かにされるその筋道は、知識と 識別力によって。神の御心を知ること、識別力も同じようなことです。新約聖書に1回しか使われていない言葉なのですけれども、類語がロマ書にあります。よく知られているところお聞きください。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。識別できるようになりますっていうことですよね。ロマ書12章の1節2節です。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになる。御霊に助けていただいて、この最初あらゆる霊的な知恵と理解力によって、ロマ書、私たちが礼拝者としての生活を続ける中で神の御心がさらによく分かるようになっていくのです。今朝こうして礼拝の場所に共に集められていることも、私たちが神を知り、神の御心を知る、そこにこう近づけられていく、そのために神様が備えていてくださる恵みです。ピリピ書私はこう祈っています、あなた方の愛がいよいよ豊かになりますようにでしょ。その結果10節、あなた方が大切なことを見分けることができるようになる。さらに純真で非難されるところのないものとなる。キリストの日にやがて私たちが自分の人生の終わりにキリストの前に立たされるときに、あるいは世の終わりが来てみんなで主の前に立たされるときに、純真で非難されるところのないものとして私たちを整えてくださる神様の恵みをパウロは期待しているのです。キリストイエスの日が来るまでに完成させてくださるという、その神の御業を期待している。さらに11節、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされるようになる。私たちが知識と識別力、神を知り神の御心を知ることを追求していくときに、聖書の中に御霊の助けをいただきて礼拝者として生きる中で、神と神の御心を知ることを深めていくと、大切なことを見分けることができ、純真で非難されるところのないものとなるために整えていただき、そして義の身に満たされる。エペソその5章には、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶという表現が出てきます。パウロは実という言葉をいろんな文脈で使いますが、隣り合わせのエペソ書の中にあるこのあらゆる善意と正義と真実、義の実というよりももうちょっと具体的ですかね、あらゆる善意と正義と真実、そのような実を与えていただくって書いてあるのは幸いですね。実現しなさいって書いてなくって、与えられるって書いてある、満たされるって書いてある。もちろん私たちにおいて努めること、努力することを神様は喜んでくださいます。その心も与えてくださるし、力も与えてくださいます。でも私たちの自力で獲得するものではなくて、神様が与えてくださる恵みである、恵みの贈り物であるということも覚えておりたいと思います。以前よりもちょっとは善意が溢れているような感じがするなと思ったら、自分が頑張ったんじゃなくて神様が働いてくださった。正義について前よりもちょっと敏感になったかな、心が正義の方に向くようになったかなって自分で獲得したと思っちゃダメですよね。神様が恵みの贈り物として与えてくださった、鉄頭鉄尾恵みによって生かされている私たちであるということをわきまえておりたいと思います。そのようにわきまえている者たちによって神の栄光と誉れが表されるのです。もうちょっと行間を補う必要がありますが、もし私が私の努力で頑張りで獲得したいささかの正義や善意であるならば、私は私を誇ることになる。 でもそうじゃなくて、神様が恵みの贈り物としてくださったので、ちょっとは以前よりはよりよく神を愛し、より具体的に隣人を愛することができるようになった、神様のくださった恵みの贈り物ですってわきまえていたら、神の誉れが表される。人が褒められるのではなくて、神が褒められる。それが私たちの一同の願いであります。さて、パウロの祈りに今朝ともに注目してまいりました。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝していますというこの祈り方、相手の存在そのものを、教会の存在そのものを、あの人が何かをしてくれたしてくれなかったではなく、教会が何かをしてくれたしてくれなかったからではということではなくて、存在そのものを神に感謝するという祈り方にぜひ踏み出してまいりたい。その時に神様が私たちに与えてくださる新たな喜びをぜひ経験していただきたいと思います。その上で、あなた方の愛がいよいよ豊かになるようにと、互いのために取りなして祈るものでありたいと思います。いや、もちろんまずは自分のために祈る必要があります。神を愛することにおいて、隣人を愛することにおいて、神様は私を助けてくださるように祈りつつ、また互いのために、教会のために祈る一同であらせていただきたいと思います。相手の存在を、存在そのものを感謝する、感謝の祈りを手に入れ、愛がいよいよ豊かになるようにと取りなして祈る、取りなしの祈りを手に入れ、そのような祈りに歩み始める私たちに、神様が喜びをあふれさせてくださり、神様の栄光を私たちを通して表してくださる、そのような歩みに今週も使わされてまいりたいと思います。お祈りをいたします。生ける主なる神様、今朝もこの礼拝の場に私たちを招いて集めてくださってありがとうございます。このことも神様からの恵みの贈り物です。そしてあなたを知り、あなたの御心を知り、御心に応えて生きる私たちとして、ここから私たちをそれぞれの場所に使わせてくださることを感謝いたします。神様、あなたを愛すること、隣人を愛することをしっかりと携えて出ていくことができるように、私たちの眼差しと心をもう一度整えてください。感謝する祈り、取りなす祈りにおいて、いよいよ力強い祈り手たちであらせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。